ここからは釧路歴史探訪のコーナーをお送りしていきます。釧路短期大学の佐藤博次先生をスタジオにお迎えしまして、釧路の歴史に関するお話をお聞きしているコーナーです。佐藤先生です。どうもこんばんは。
こんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ、それでは佐藤博次先生をお迎えしまして、今週の釧路歴史探訪、まずは今夜の話題から紹介していただきます。
今夜は厚岸第一をなすのは白身というタイトルで、竹四郎の厚岸巻の第2話ということになります。松浦竹四郎は野サップ日誌という本を書いています。野サップ日誌は厚岸から現在の根室市花咲までの調査記録です。今夕はその一節、厚岸第一をなすの白身なり白身たり、この部分を取り上げます。竹四郎厚岸巻の第2話です。
今週の釧路歴史探訪は、松浦竹四郎著のサップ日誌、厚岸第一をなすの白身、こちらをテーマに佐藤先生にお話をお聞きしていきます。
のサップ日誌という本はですね、安政3年、1856年に行った調査の報告で、本自体は万延元年、1860年に刊行されました。その冒頭は実に、刀片薬効の要件、北門左翼の崇高、厚岸第一をなすの白身たり、そうした引用文で始まっています。東の辺、つまり東の方角にある三角形の一辺二辺の辺、ここのところが厄札の厄に喉、こう書いて厄効というふうに呼びます。厄効は文字通り喉を締めるというふうになります。その結果、要件、必要のように険しいの件はどんな意味になるかというと、知性が険しくて敵を防ぐのに都合の良いこと、こういう意味になります。
はい、釧路歴史探訪をお送りしてますが、佐藤先生、なかなか難解な用語が出てきましたけれど、
そうなんですね、はい、本屋ですね、映像で紹介するならばですね、はい、あ、こんな雰囲気かってことなんですが、はい、耳で聞いてですね、はい、音で推察をする、この放送ではなかなか難しい、もう一遍言うと、刀片薬効の要件、これは東のほとりに位置する喉元を締めるに等しい、知性が険しくて外敵を防ぐのに好都合というふうに書いた部分、これが刀片薬効の要件という部分です。続いては、北門左翼の崇高、このように言います。北門というのは北向きの門のことです。北の方の道に通じる門、ここに左翼、左翼の左は鎖、そして翼、これは鍵でありまして、五寸の鍵とか一尺の鍵とかっていう言葉が中国にあって、かなり長かった鉄のこの棒のようなもので、戸がしっかり閉まっているように押さえつけておく、これが翼ということの意味です。
先ほども注目されましたが、文字で示すと、分かりやすく読み取ることができます。北門の左翼は、佐藤先生、簡単に言うと、北方地域の鎖と鍵ということで、はい、城の、
施錠
の、
ね、
施錠ということですね、はい、
どちらのお宅も家族以外の人が、不審者が入らないように鍵をかけると思うんですけど、はい、そういうことをイメージしていただく、それが北の方角から入ってくるのを防ぐということで、北門の左翼、こう言ってるということです。はい、最後は崇高という言葉です。数はこう中数とか数軸とかっていう数で、これに港と書いて崇高というふうにあります。第二次世界大戦国に連合国と対立した陣営、これを枢軸国とこういうふうに言いますが、この枢軸国の数、実はこの数は一時ではクルルと呼んで、クルルっていうのはどういう部品かっていうと、開き戸、これを開けたり閉めたりするために、扉のこの上の方と下の方に回転軸になるボッコがキュッとこの出てるんですね、はい、でこの出ている棒のことを、上下に出ている 坊、辛坊のこと、辛坊の突起のことをクルルと呼んで、その明け姫をする時のこの中軸になる、これがスクルルという意味なのだそうです。北門左翼の崇高、この読みで意味するところは北方の外敵侵入を防ぐ鎖であり、戸締まりの鍵となる重要な港、これが厚岸だというわけです。
そして結びになりますが、厚岸大地をなすの白身たりというこちらの一文です。
前回は厚岸が持つ蝦夷地第一の品といってですね、はい、優れた質の高い、産物が出るというところに注目したんですけど、今度は港の要件ということです。今夜は厚岸第一をなすの白身たり、竹四郎の厚岸館と題して放送させていただいています。先週は蝦夷地第一の品なりの意味を考えました。今週は厚岸第一をなすの白身ということです。白身の白はですね、一泊二泊の白です。白は泊まりの意味で、これは港を指します。一方身というのは大津さんとかですね、あるいは大津という滋賀県の県庁所在地がありますけれども、その津です。三重県の県庁所在地に津という市がありますけれども、この泊まるという字を白と呼び、津という字を新と呼んで、白新、まあ、白津もしくは泊まり津と呼んでいいのかもしれませんけれども、ここは白新と呼んでおくことにいたします。
今週の釧路歴史探訪は松浦武四郎著のサップ二詩の冒頭部分を紹介していただいております。当編薬効の要件、北門左翼の崇高、
当編薬効の要件、北門左翼の崇高、この部分はですね、厚岸第一をなすの白身たりの意義を説明する部分になっています。厚岸が第一っていうふうに言われる理由はなぜか、第一の港っていうふうに言われる理由はないか、それは当編薬効の要件にして白門左翼の崇高という部分です。要するにです、厚岸は地理的に高位置にあり、しかも優れた湾の地形に恵まれ、外敵を防ぐ鎖とカニの役目のある蝦夷地第一の船着き場である。これが厚岸第一をなすの白身たりという意味で、白船を止めて一夜を過ごすということが転じて船着き場という意味になります。津は港、船着き場、あるいは津渡し、こう船がこう行き帰りする渡し場、あるいは岸崖の意味があります。転じて津には淡水系の渡し場の意味もあるのではないでしょうか。よもやここで厚岸湾に続く厚岸湖のことを視野に入れた記録とまでは、まあ、読まないことにいたしますけれども、言葉を巧みに使い分けている部分がここに見られます。
松浦武四郎はのサップ日誌の冒頭に厚岸が蝦夷地で高位置にあると書いた、その意味を佐藤先生に紹介していただいております。
はい、当編薬効の要件、北門左翼の崇高、厚岸第一をなすの白身たり、この部分に続けて陳述者学裏文というふうに松浦は書いています。つまりこう長々と読んできたことは、松浦自身が見聞して本の冒頭に書いた自分の意見ではないのです。あえて当編薬効の要件、北門左翼の崇高、厚岸第一をなすの白身たりと書きながら、実はこの部分は人様が書いた文章を引用した文だと、このように言っているのです。
はい、で佐藤先生、その理由がその陳述者学裏文というところなんですね。
そうなんですね、はい、陳述者の学の裏文に書いてあるというふうに言います。はい、実はこの学は現在継承されていないと思います。まあ、推察するに、社殿この祠があって、その祠のところに人名者というふうに額があったと思うんですけれども、表に人名者、神が明かす、つまり天照大神のことなんですけれども、神が明かすと書いた人名者というふうに書いている額があって、後ろの方に 今の長々と述べてきた文章が書いてあるということなんです。厚岸を本州側から眺めてみたらどうなるか、まあ、それがここまで紹介している刀剣逆光の要件と言われるような文章なんです。外国船が近づけば国難というふうに理解し、鎖国政策に現地はどう向き合うか、そのために厚岸が外国の船を防備するのに優れた、この考え方は本州側の視点であってアイヌ民族にとっては関係のないどうでもいいことということになるところに注目しておきましょう。
今週の釧路歴史探訪は松浦武四郎著ののさっぷにし、その中から厚岸第一をなすの白心たり、この一文で武四郎厚岸館というテーマで第2話佐藤先生にお話をお聞きしています。
鎮守社、まあ、地域を守る沈める神社のことです。寛政3年1891年に建立されたとする神明社という社がありまして、そこに奉納されていた額の裏側に記載されている文章を松浦は引用しましたよ。厚岸を見聞した皆さんがそうおっしゃっていますと書いているわけです。では武四郎が厚岸の港について示した事柄、ここを拾っていきましょう。第一は東西二里南北三里の湾だという、この大変懐の深い湾であるということが第一の松浦の指摘事項です。第二に湾の入り口に二つの島、これがあることによって船舶をいるるによろしと書いています。1と2はいわば厚岸湾の形形状に対する評価です。ついに松浦は神々来臨の地と書いています。これは厚岸の港の役割機能評価というものに該当します。厚岸の立地条件で最大の意味、さらにもう一つあります。それはアイヌ民族の生業生活を支える地域生活圏の道が厚岸に集まっているとする見方です。野付水道に厚岸から出ていくために、あるいは標茶の川方に向かっていくのに、あるいは、釧路の方角では昆布森や、あるいは、釧路、現在の釧路市の方向に来る、いずれもこれを川の輸送で結ぶ、このさまざま各地に結ぶ川が厚岸に集まっている、ここのところも松浦にとってこの港が重要な点ということになるのだと思います。
それでは最後に今週のワンポイントを紹介していただきます。
まあ、あのアイヌ民族にとって従来作り上げてきた地域生活圏の道がある一方で、江戸時代は大和民族が江戸に富を搬出するための政治、つまり中央集権の道というものを作ります。厚岸は実にアイヌ民族の地域生活圏の道と、中央に品物を運ぶ中央集権の政治の道、この両道、二つの道を結節する役割が厚岸にはあったということが大事な点です。
今週の釧路歴史探訪をお送りしました。お相手は釧路短期大学の佐藤博次先生でした。佐藤先生、どうもありがとうございました。
どうも失礼いたしました。